はい、どうも、沢田信也です。
ごめんなさい、もう一回やってください。
はいはい。
今のは申し訳ない。
じゃあ、行きます。
はい。
はい、どうも、沢田信也です。
これ、使うでしょ、笹山です、どうも。
いや、何も使うも使わないもないですって。
いや、今の絶対つく、まあ、いいっす、はい。
はい、今回はね、はい、ハンガーゲームの、何でしたっけ、ファイナル。
ファイナルレボリューションですか？
レボリューションは前じゃなかった。
デジスタンスですか？いや、レボリューションが完結編ですね。
ああ。はい、最終作ですね。ハンガーゲームシリーズの映画の。
最終作なんできっちりしましょうよ、それは。
ああ。じゃあちょっと今調べますね。
まあまあ、調べながら、調べつつね、おいおいね。話せたらね。
今回はですね、はいはい、ハンガーゲームファイナル、レボリューションの話をね。
はい。
レボリューションっていう言い方がなんか影響を受けてますよね。宇宙改造。
ちょっとよくわからないですけど。
芸人でいるんですよ。なんか。
あ、そうなんですか？
はい。いや、そうやったかな？ちゃうかったかな？
いや、ちょっと、いや、知らないですけど、多分この話絶対いらないです。
そうですね。なんかすごい曖昧なまま始まってしまった今回なんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、ハンガーゲームシリーズはね、はい、笹山さんから、最初はある種、はい、まあ、8割無理くり DVD 稼いられてですね。
いやいやいやいや、8割、それは言い過ぎでしょ。
うん、そうですか。
10割です。
あ、そうですね。
はい。
僕がちょっとなんか持ってましたね。
そうです、盛りすぎですよ、
まあ、そっから見始めたんですけど、
はいはい。
まあ、意外と面白いやんかと。いや、面白いって言い方は適当じゃないな。味わい深いじゃないかっていう。
あ、そういう話をしてましたね、はい、そういえば。
ことで、はい、結構、ハンガーゲームの話を結構してたんですけど、
うん。
はい、ついにこの間、この間っていうか去年完結したのが公開されて、
はい。
それが最近レンタル DVD や、まあビデオオンデマンドでも配信されてたのでですね。
はいはいはい。
ついに僕も見ましたと。
なるほど。
いうところで。そして、
はい。
まあうちの番組に珍しく、
はいはい。
まあお便りが来てましてですね。
すごいじゃないですか。
まさにそのハンガーゲームのことについてのピンポイントのお便りが来てましたので。
は
い、
なるほど。
まあそれを紹介するとともに、
はい。
この最終作に関しての感想をちょっと今回は言おうじゃないかっていうところですね。
すごい、なんか、あれですね。
うん。
ワクワクしますね。
お、そうですか？
はい。
どの点においてワクワクしますか？
いやいや、ちょっと待ってください。だってそのハンガーゲームシリーズ、
うん。
ワン、ツーとやってきましたよ。
ええ。
それに対して、リスナーの方からお便りが。
あ、そういうとこね。
はいはい、それに重ねて我々今から、ね。最終章の話をするわけでしょ？
そうですね。なんか、まあ、あまりないパターンですね。
うん、なんかいいですね。ワクワクします。はい。
まずは、そうですね。お便りからご紹介しておきましょうかね。
はい。
今泉武弘さん。これ名前言ってよかったんかな？
ちょっとわからないですね。文面の中に、あれば。
カタカナで、なんか、書いてきてるので、はい、まあ、ある種あだ名的な名前なのかなと。
なるほど。
沢田信也と同じ意味合いかなと思ったので、
はいはいはいはい、
今泉武弘さんと言わせていただきます。
はい。どうも。
内容。初めてお便りさせていただきました。
どうも。
愛知県在住の今泉と申します。
お、愛知ですね。はい。
ちなみにここ今泉は漢字で書いてあるから、
はい。
本名かもしれないですね。いいんですかね、ここ。いいです。もうこういう名前で来てるからもう仕方がないです。
まあまあ、Facebook でもね、偽名で登録できる時代ですから。
たくさんいる、他にもたくさんいるでしょうからね。
え、大丈夫です。
県内の美術館で学芸員という仕事をしております、
はい。すごいじゃないですか。
ちょっとこういうプライベート情報を流していっていいんかな。まあいいや、もう書いてるから仕方がないですね。
仕方がないですね。
いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
この放送きっかけで、
はい。
1話目しか見ていなかったハンガーゲームを、
はい。
2話以降、最後まで見ました。
お、
ぜひ再度ハンガーゲームの話をしていただけたらと思いメールさせていただきました。
来ましたよ、再度
ハンガーゲーム、ね、こういうリクエストがあるのなかなか久々ですよね。
ねえ、
しかも我々のこの配信を聞いて、
はい、
1話でね、脱落していたハンガーゲームを最後まで見たということですから。
いや
ー、
息抜きましたね。
はい、いいですね。一応そういう狙いはありましたからね。
はいはいはいはい。
クソみそにあんだけ寄れてたハンガーゲームをみんなそんなんじゃないよ、最後まで見ようぜっていう目的は一応裏にはありましたから。
ほんとね、これリアルタイムだともう沈下してるんで、あれですけど、一作目の時のクソミスはひどかったですから。
そうですね。
はい。
いやでもね、うん、やっぱ最後まで終わってみたら全然ちゃいますよ、やっぱり。一作目の。
全然ちゃう。うん、全然ちゃう。
広報の仕方は本当に間違ってたと思いますね。
あ、まあまあ、確かにね。うん、その、一作目の時の話通りですね。確かにね。重ねちゃいますからね、どうしても。
で、メールの続きなんですけど、はい、ここからもう完全にネタバレが含まれるんですけどね。どうしましょうかね、はい、言っていいんかな。一応、
あ、まあまあまあ、
狭さ的なネタバレは全然 OK で、まあ、気になる人は途中で消して、ねっていう話ですわ。はい、
まあ、興味があれば、まあでも興味があろうがなかろうが、これ別に内容でね、触れてなかろうが、我々多分喋るじゃないですか、今から。
そう。だからまあ逆に言うと、ハンガーゲームをもう全く今見ていなくて、ネタバレなんか全然聞いてもいいわっていう人は全然構わないんですけど、
なるほど。
もし我々の配信を聞いてですね、ハンガーゲームを見たという人がいるならば、
うん。
これはぜひ最後まで見てから今回の配信を聞いていただきたいなっていうところですね。
そうですね。
はい。完全ネタバレ前提の感想を言っていくので。
はい。
なので、ちょっと内容に触れたネタバレにもなる内容のメールの続きいきますよ。
今泉エヴァディーンのお便りが続くわけですね。
マネ仕掛けすのこのメールをね、ちょっと紹介させていただきますけど。
は
い、
心して聞きます、
政権奪還後、コイン首相がハンガーゲームの再開を提案し、イエスと言ったカットニス。
はいはいはい。
次のシーンで、コイン首相の胸を矢で撃ち抜くカットニス。
盛大なネタバレですね。
思いっきりね、思いっきりクライマックスの話してますけど。
はいはいはい。
自ら独死しようとするカットニス。
はいはいはい。
それをピーターに止められ、連れられながら少し微笑むカットニス。
はいはい。
過酷な物語でうねり続けた彼女の感情と生き様が凝縮されていたこれらのシーンは見応えがありました。そして、このカットニスの振る舞いには、カットニスを崇拝する人々の集合的な無意識が宿っているようにも思えました。
なるほど。
一方で角度を変えてみれば、はい、普通の少女でいたかった自分の人生を狂わせた全てに対する敵意にも、あるいはすでに PTSD や鬱的な傾向もあるようにも見え、はい、想像で楽しめました。
ポストトラウマティックストレスディスオーダーですね。
お、なんかそんな正式名称やったってことを今僕知りましたね。
ええ、まあ私 PTSD ですからよく知ってます。
なかなかブルーな
、ええ、大丈夫。
ネタバレが出ましたけど、いいんですかその。
ネタバレ今日はありますんで大丈夫です。
サッドネスのエピソード出るんですかこの後。
いや、全然出ないです。
そうですか。
残念ながら僕ハンガーゲームには参加してないんで。
フォークラーの視点で考えると、はい、過剰に進化した社会と未開社会は共通点が多いように思います。
フォークロアはさっき説明しときましょうか。
そうですね。簡単に言うと、
ええ、
何でしたっけね。ウィキペディア参照ということで。
読みましょうか。
はい。
古く伝わる風習や伝承など、また、それを対象とした学問。
うんうん。
まあ、伝承や民族学を参照。要は、まあ、言い伝え的な、あの、中で残ってきた概念的な感じ
ですね。まあ、そういう感じですね。
はい。
そういう感じ。
はい。
で考えると、過剰に進化した社会と未開社会は共通点が多いように思います。
要するに昔から信じられているような解釈はなんかこう似てんじゃないかなみたいな、ね、
うん、
あの共通概念というか。
その意味で猿の惑星にも類似性があるような気がしますが、いかがでしょう。ここでちょっとね僕たちに問いかけが振られてるんですけどね。うんって感じですけど。
そうですね。
複雑かそうでないかの違いはあるけれど、物語世界の構造は支配を軸にした征服が目的です。
はいはいはいはい。
物語の横軸として描かれた三角関係はパッとしなかったという感想です。
なるほど。
カットニスがどうしてピーターを好きになるか最後までよくわからなかった。
うん。
あそこまで寄り添ったらすでに別れ方がわからないくらいの価値なのかと思っています。
うんうん、うん。
皆様の感想と見解を楽しみにしております。見解を楽しみにしております。
そうですね。最後の方結果的にちょっとクレームでしたね。
いやでもね、あ、メールありがとうございました。今泉さん。
ありがとうございます。今泉さん。
はい。今回はこのメールを軸にね、話を展開させていきたいなと思ってるんですけれども。
そうですね。
まあまあ、早速は話、内容について話すんですけどね。僕結構今泉さんとね、はい、思ってることは近いところありますよ。
あー、まあ、これも僕もスパッと言っちゃいますけど、
うん、
現在語を読んでる人間としては、この疑問はめっちゃ共感できる上でですけど、
うん、
そこかって思ってます。
そもそも原作と映画は違うんですか、今回。
いや、これがびっくりするぐらい一緒だったんですよ。
ええー、そうなんや。
はい。ただ、やっぱり足りない部分っていうのはたくさんあって。
足りない。
小さなその、シーンっていうんですかね。
それはエピソードの、エピソードっていう意味で？
エピソードっていう意味でもそうですね。まあまあまあ、第2作目の時に話してたかと思うんですけど、 例えばそれぞれの、その、優勝者がどういうハンガーゲームを勝ち抜いてきたのか、うん、そういうところはカットされてます。
あ、はいはい、なるほどね。
はい。まあまあ、そういうような様式で、ちょっとこう、心の動きみたいなものが出てるのかな、みたいなシーンは、ちょいちょいカットされていたり。
はいはい。
はい、しますね。
一応なんか、一応っていうか、この前ね、この前ハンガーゲームの話をしたときに、
はい、
まあまあ、原作を読んでる身として、はい、沢田さんは最後、ちょっとあかんかもしれないですね、みたいなことをあなた言ってましたけど。
うんうん、はい、言ってました。
今回、僕、映画を見た限りでは結構面白かったですよ。
いや、俺もね、これ、いや、そう言ってくれて本当嬉しいですし、まあ、俺はハンガーゲームなんやねんって今思いましたけど、自分で。
広報担当でしょ。
そうですね、日本の広報、正しい広報担当
でしょ。そうでしょ。ファン代表でしょ。
原作よりも良かったです。
そこですよ、そこ。そこどう違うんですか、そもそも。
あのね。
やってることは一緒なわけでしょ。
やってることは一緒ですけど、で、カットされてる部分も多いって言ったけど、それはあくまで心の部分で、うん、今度逆に、完全に、いわゆるビジュアルがないとわからないところとか、
はいはい、
ビジュアライズされたことでむちゃくちゃ良くなったところっていうのは、逆にその、最後のその、キャピタルに攻めていくときのあの、人が減っていくシーンがあったじゃないですか。
はいはい、
うん、あの辺は映像じゃないとわかんないです。
ああ、なるほどね。単にこの、うん、本当映画としてのこう、なんて言うんでしょう。
資格がないと、うん、うん、全然わからないことがたくさんあって、それはむちゃくちゃドキドキしちゃいましたね、自分的には。
いや、そういう意味では本当に、なんやろ、動く差し絵としては、なんか、正しいあり方やったんかなって思いますけどね。
うん、そうですね。
まあ、以上っていうことで。
まあ、大枠はそうです。大枠はね、ちょ、まあ、もうちょっと待ってくれる？ダメですよ。我々、引っ張って引っ張って、最終編みたいな時、スパッと終わる癖ありますから。
結構ね、なんかなんやろね、まだ映画の話全然ちゃうねんけど、
はいはい、
漫画にしても、まあ映画にしても何にしても、その、フィクション、創作フィクション、物語をね、
うん、
最後まで読んで満足したら特に言うことないんですよ、正直なところ。
ああ、まあそれはわかりますよ。
やっぱりその物語が走ってる過程とかの方が、まあこれからどうなるんだろうかとか、その時の感情の盛り上がりとかがあるので話しやすいんですよ。
まあね、確かに。
で、終わった後は、まあなんていうんですか、その作品が良かろうが悪かろうが完結したということで自分の気持ちにもなんか落ち着きが出てしまってですね。
はいはいはい、はい。
特に言うことないんですよね、本当に。
いや、ちょっと待ってくださいよ。
はい。
そんな考察番組みたいなこと言わんといてくださいよ。
考察ですか？
感想を言ってるだけなんですから、この番組。
まあそうね。だから、そうなんですよ。だからね。じゃあ狭くて浅い奴らは感想を言う番組ですよってなった時に、
はいはい、
じゃあ沢田さん、じゃあどうやったんですかって言われたら、いや、面白かったっすよっていう感想しかないっていう終わった後は。
いやいや、だからほら、今泉さん振ってくれてるやんか。
はい。
見解を楽しみにしております。
見解って何なんすか、そもそも。見解って。
感想はね、まあそうですやん。うん、面白かったよと。
見解ってどういうこと？
見解っていうのはあるじゃないですか。感覚関係はパッとしなかったという感想です。
でもここはね、これね、そう、これはさすがに聞きますけど。
はいはいはい。
カットにスピーターと、あともう一人誰がおったっけ、
もう。
幼馴染。ゲイルね。はい、あの三人の関係っていうのは小説と一緒なの、あれは。
あれは、一緒ですね、残念ながら。
前にも聞いたと思うねんけど、カットにしたらピーターのこと好きなの？
いや、だから、そこなんですって。
そこはなんか描かれてるの、小説とかでは。
いや、まあ、これがね、さらっとね、流れていったのか、カットされていたのかっていうのは、ちょっと僕も完璧に記憶には残ってないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、うん、一番大事な言葉があるんですけど、
うん、
その、あ、でもあったな。あったあった。吹き替えで見たか字幕で見たかにもよるんですけど、
うん、
ゲイルがそのピーターに、
うん、
ゲイルがピーターにやったかな。映画ではどうやったか忘れましたね。とにかくね、ゲイルの言葉で、生きていける方を選ぶ。
はい、ああ、それだったよ。寝てる時に二人で喋ってるシーンね。
そうそうそうそうそうそう。あの言葉がもうすべての鍵なんですよ。そのカットにすかどっちを選ぶかっていうのは。
そうなる、そう。だからそこで不思議に思ったのが、要は、やっぱりその、第一作目から見ていると、
うんうんうん、
カットにすとゲイルはラブラブに見えてたわけですよ。幼馴染、はいはいはい、ラブラブね。
うん、
で、ピーターは、
うん、
ハンガーゲームに強制的に参加させられた結果、
うんうんうんうん、
まあ、仲間としての結びつきが強くなっていったんやなっていう見え方になって、
はいはいはいはい、
で、その、ゲームマスターを欺くために、 ラブイ関係を演じたっていう見え方に僕は見てたから。
はいはいはいはい。
でもなんかその後急に、なんか本当に好きみたいな描かれ方をしてたから、恋愛物語として見た場合に、好きになったきっかけが分からへんかったんですよ。
なるほどなるほど。
でも、その恋愛じゃないんかなと思えば、
はい。
まあまあ、そういう描かれ方も、わからんでもないなと思うんだけど、そこどうなんかよう分からへんんですよね、なんか。
なるほどね。そこは確かに、
好き嫌いではない何かなのかみたいな。
いや、これがね、だから俺もね、これは正直分かんないです。正直ね。これはあくまで俺の感じ方なんですけど、うん、別に、ゲイルあの言葉をあそこで発した理由っていうのは、うん、そもそもゲイル自身、別に自分のことを好きちゃうからな、カットにつって思ってたんじゃないかなと。
そうやね、そうやね。
そう。
そうやね。じゃあなんで、序盤でめっちゃチューとかしてたやん、って思って。
あれは、あの段階のカットにつにとって生きていける人間がゲイルやったからですよ。
うん。
と思うんですよ。
で、それはもう恋愛ではないってこと？
もしかしたらそうなんじゃないですか？
だから最後に俺はそれ思ってん。これ、あ、はい、恋愛視点で見てたからすげえ違和感やったけど、
うん。
そもそも恋愛じゃないんかなって。
ゲイルに対してはね。
っていうか、
はい、
恋とかいう話じゃないんかなと、そもそも。
いや、だからゲイルに対してはカットニスはそうやったんですよ。そのカットニスが初めてピーターに恋をしたんじゃないかというのが、まあ、私の見解なんですよ。
うん。なんかね、言ったら、僕たちが生きている平和なこの世界。
はいはいはい。
いや、そういうは言いながらも、この世の中も平和じゃないところなんかいくつでもあるんですけど、ね。
まあまあ、それはまあ、今度にしてください。
まあ僕たちの世界とは全く違う、
はいはい、
まあ追い詰められてる世界であるから、
うんうんうん、
そもそも恋愛感情も僕らのそれとは違う可能性があるなと思って、
うんうんうん
う
ん、
そうなった際に、うん、そういう究極に追い詰められたあのサバイバルな状況であった場合、
うんうん、
まあカットニスがピーターとああなることもある意味当たり前なのだろうかと思うと、
はいはいはい、
単に少女漫画の恋愛的な視点で見てるこっちがの見方が間違ってたんかなと思ったんですけどね。
なるほどなるほど。
だから、ピーターとカットニスの、好き嫌いっていう言葉を使うから変な感じになるんだけど、
うんうんうんうん。
強い結びつきを描くシーンがちょっと足りてなかったと思ったから、途中で、
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
ここで、なんか、ごって、なんかこの二人来たんやなっていうシーンが僕の中では見受けられなかったので。
いや、それはやっぱり、まあ、この、平和な社会の世界の中で生きてる。まあまあ平和といえどもまあダメなことはいっぱいあるんですけど。
その話しますか？
いや、それ今度します、はい。収録してない時にします。
そうですね。
やっぱりその中にこう、傾倒した時には、ちょっとこう、もちろん価値観とか違うはずなんですよね。だから我々のような感じ方で、ここがぐっとダメ押しだっていう好きになるシーンっていうのは確かになかったかもしれないんですけど、例えば、一番最初のピーターとの触れ合いっていうのは、カットニスにとってはパンをもらってる時なんですよ。
う
ん、
そう、あれもね、あれ、ピーターはカットニスの好きだったわけって思ってしまうんだけど。
あの時からだから、慈悲とかじゃないと思うんですよ。
単なる慈悲
だと思いますね。でもその慈悲の行動すらする人がほとんどいないんですよ。
うん。
だから慈悲っていうような、まあ、感覚っていうのはそもそもないんじゃないですか、あの世界に。
いや、そうやね。だからそういうこと思って、そもそも価値観が俺らとは違う世界の話だから。
っていう中でピーターは特殊なことをやった人なわけですよ。
ああ、なるほど。
カットニスにとっては。そりゃまあまあ、そんな人とハンガーゲームで生き抜いたら、つるばし効果で好きになっちゃうわ、みたいな。
なるほど、
ね。ある種、もっともっと軽々しい恋でいいんじゃないかなと俺は思ってるんですよ。
ああ、だから恋とか、恋って言うから変なんだな、はい。恋って言ってしまったら、やっぱ今の僕たちの価値観と照らし合わせてしまうけど、
うんうん
うん、要は、生存能力みたいなもんですよね。
いや、初恋じゃないかなと。
恋ですか。
逆に初恋なんじゃないかなと思うんです
よ。で、ゲイルとは？
友達？
友達とチューするんですか？
友達とチューするんでしょうね。
でな、そう思いながらも、はい、途中、結婚したカップルおったじゃないですか。
うんうんうんうん、うん。
あの二人のラブの描かれ方は、現代のそれと似てるんですよ、うん、なんか。
はいはいはい。
だからなんかすごい、なんかカットにしたピーターの、結びつき、
だってあの二人キャピタル暮らしじゃないですか。
ああ、そうか。そういうことね。
そうです。そうなんですよ。だから、
ああ、なるほど、なるほど。そういう見方をしたら分かるなってことでしたわ、今。
うまいことできてるんですよ。
あの二人は僕たちと同じ価値観なわけです、
ね。で、まあまあ、俺は近いと見ていいんじゃないかな、
うん。男女の価値観としては僕たちの延長上にある二人なわけですけど。
そうなんですよ。はい。
そもそもカットにしたらそうじゃない。
うんうんうんうん。
自分、まあそういう意味で、まあ、生きていける人間と一緒になるってことね。
うん。
ああ、じゃあ、やっぱり、一番最後にやっとカットニスは愛情を知ったってことかな？子供も生まれて。
と、自分は思っちゃいましたね。うん、いろいろ考えた結果。
最後の受け取り方はそう思ったんですよ。カットニスはやっと普通の人生を生きれるようになったんだな。これが愛なのだな。豊かさなのだな。っていうことを実感したっていう終わり方かなと思ったんですよ、最後。そういう意味では納得する。なるほどな。そういうことですね。今泉さん、そういうことです。そうね。だから変にこの。
原作で一個だけ飛んでるのは、最後ね、あの二人もっと行かれちゃってるんですよ。
ああ。
はい。カットニスとピーター。それは、ちょっと原作よりもライトな感じ
に。あ、なるほど。ちょっといい感じで終わっていったわけです
、ね。そう。まあ、そこだけはちょっとだけ、そういえば、違いましたけど、まあ、映画ならそれでいいだろうと。
まあ、そうですね。あれよりもちょっと行かれてしまうと、ハッピーエンドさがちょっと薄れてしまう可能性が、悲しさがちょっと強まってしまう可能性があります。
うん。だから原作だと、まあ、変なし、もっともっと、これは正直傷の舐め合いでしかないんじゃないだろうかみたいな空気感で終わっていくんで、原作の時はもうまさにこう今泉さん通りで俺もパッとしなかったんですけど、ただ映画を見たことでそういう解釈になりましたね、自分は。
まあね、そらだってそら戦争から帰ってきてそんな体験した人、そうなるよなっていう、そうなるよなとしか思えへんもんね、あんな最後。
まあ、あと、まあ、もう一つ、ちょっと原作との違い、そういえば、ここは違ったなって、感じ方をしたのを言うの忘れてたなって今思ったんですけど、ちょっとややこしいんですけど、ちょっとつらつら喋っていいですか、ここだけ。ハンガーゲーム自体の原作を読んだ時に僕が感じたものっていうのは、そもそもやっぱり、まあ何回か言ってますけど、その、ハンガーゲームっていうゲームに参加してるつもりでカットにして最後までやっちゃったと。で、コイン思想の時まで、まあ、もっと言うと、救出作戦とか、攻めるところとかも、最後までゲーム感覚のままやっちゃってるけど、やっぱりワンツーで行ってるのはあくまでゲームで、スリーになってから本気なんですよね。
戦争ですよね。
そう、戦争ゲームから戦争になっちゃってるんです。戦争になって初めて、ゲーム感覚のまま行っちゃったカットニスが偉いことになるっていう原作だと俺は思ってた。
確かに。
それで結局、ハンガーゲームっていうタイトルがむっちゃ生きてくると思ってたんですよ。で、それが素晴らしい、凄まじい悲惨な作品だなとも思ったし、その上でカットにしてはずっと少女すぎるままやなって思ってたんですよ。それがその映画になったら、少しそのゲームが戦争になった感はちょっと消えてるというか、悲惨さみたいなものは、まあ、若干足りないなって思ったんですよ。それは別に悪いとかじゃなくて、うまく見やすいのに仕上げたなとは思ったんですけど。
だし、まあ、映画としてそういう見せ方になるようなって話ですよね。
そう。だからそれはまあ別に映画としてはすごい俺は逆に原作よりいいじゃないかって本当に思ってるのも本心なんですけど、まあ一つそのハンガーゲームっていうその大きな流れの中でのまあ自分が感じた裏切りみたいなものはちょっと描き方が足りないなとは思った部分はあったんですよ。そこがいわゆる三角関係のパッツリなさとかその好きっていうその気持ち。その自分の中でその少女のまま描かれてた原作を読んでいるので、少女の初恋がピーターやったってだけやったんですよ。最終的にその原作を読んだ先に映画を見た時に初めてそれがハマったんですけど、それがちょっとこう、確かに映画だけだと分かりづらい面はあったかもしれないです。
なるほどね。
とは今思いました、ね。ごめんなさい、つらつらと喋りましたけど。
はい。という見解です。いやでもそういう話で見たら、その、いまいちカットニスとピーターのパッド声援部分も、まあ納得は いきやすいですね。
まあね、確かにずっとチュッしてたじゃないですか、二人ともと。結局。カットニスがね。
いや、だからそこは多分今話を聞いてて思ったんですけど、表現の難しさやなと思いますわ。やっぱりその、アンガーゲームのやっぱすごいところは何かっていうと、ああいう未来の世界観と価値観っていうのをゼロから想像してるところじゃないですか。本当の意味での、世界観を構築してる部分。多分それが小説やったら、うまい具合に読み手にも、読み手が勝手に解釈するところに委ねれる部分もあると思うんですよ、文字やから。でも映像にすると、映像に出てるものが情報として全てじゃないですか。
そうですね。
やっぱりそこで最初ゲイルとカットニスがチュッチュしてたら、もうアイコンとして、この二人カップルなんやなって思ってしまうじゃないですか。
はい。
それは僕たちの他の創作物語の経験値があるから。やっぱチューチューしてる二人はカップルっていう認識を無意識でしてしまいますよね。
その、キスという行為がそもそも
って。そう。でも、あの世界においての、それであるとか、あの世界においてのカットの立場を考えた場合、もうそのキスという行為自体が受け持つ意味っていうのは僕たちのそれとは違うわけやから。
そうですね。
でも、そこがちょっとズレになるっていうのは、 まあ逆にビジュアルやらかからこそずれてしまう可能性はあるかもしれないですね。
うんうんうんうんうんうんうんうん。
まあでも意味合いとしては、やっぱさっき話したような感じでいいんじゃないですか、笹山さんの論で。採用。
初恋っていうね。
はい、それ採用です。
結局は別に思い好きじゃなかったっていう。
そうそうそうそう。
うん、もうそんな気がしますけどね。
そうそうそうそう。
ただまあ、ただそういうところがやっぱりまあ、どっちかっていうとこれはまあ、まともな話で、いわゆる結構女性から反感を買うらしいんですよ。カットニスっていう、
そう。
主人公の女子が、めっちゃ叩かれてるっていうのは実際あるらしいんですよ。
はい、なんで？
その理由に繋がってるのはそれなんでしょうね、多分。
ああ。
うん。
まあでも確か、うん、まあ確かにな。まあ難しいですよね、それは。だって、そんなん、そもそも現代の世界じゃない価値観なんですよって言われても。
うん。
それってもう、なんやろ。説明しても分からへんと分からへんし、それをなおかつ、ビジュアルで感覚だけで分からせようっていうのはなかなか難しいところなんで。
やっぱり何ですか、デスマッチプロレスみたいなんで、
うん、
画鋲バーンぶっ刺されて、
うん、
いや、これはデスマッチにしては、軽いもんなんですよって言われてもピンとこないですからね。
そうそうそう、そう。
ああ
一緒ってね。いやいや、痛いやんって。
いや、あんなん全然序の口やねんとか言われてもね。
あとやっぱり洋画の、なんかカップルは最後愛し合って終わるみたいな、やっぱ先入観とかどうしてもあるのでね。もうこの、なってしまう。
最後の最後は乗り越えてみたいなね。
結局、愛し合う二人がっていう80年代の洋画に毒されてる感はどうしてもあるので。
うんうんうん。
そういう見方をしてしまったからこそのズレっていうのはあるかもしれないですね。
まあ確かに好きになるかっていうよりは、その、嫌いになったっていう面のが、ビジュアルというかシーンでは描かれてますもんね。うん、そのゲイルに対して。
そうなんですよ。だからあれは、ゲイルのことを、まあ、見下り犯突きつけた感の方が強くなってしまうんですよ。あの映画の描かれ方だと。
あなたのせいでプリムがっていう、あれしかないですからね。
そうなんですよ。
確かに確かに。
じゃあだからピーターなんて言うと、そこはそもそも関係ない話やから。
うんうんうんうん。
見てる方としてあれ繋がってないなと思うんですけど。まあでも、言ったら、まあ、そういうことでしょうね。
なんかそれこそ考察してる方みたいなのね。うん、その、感想、まあ、考察っていうのもちょっと硬いんかな。感想をつらつらとみたいな方ってたまにいるじゃないですか。
うん、
そういう方ので、女性の方ので見たので、うん、ほーっとちょっと特進が言ったのは、
うん、
これちょっとダメな話かもしれないですけど、多少はね。
うん、
やっぱり、女子からすると、あの行動、なんていうかな、その最後、ピーターにするみたいなのは、逆にピンとくるんですって。
ほう。
本当は。嫌い、あいつ嫌いやからこっちにしようっていうのはピンとくると。
うん。
だから嫌なんだっていう、なんか。
まあ自分の嫌なところを見せられてるような感じになるから。
わかるから嫌だみたいなことを書いてる方がいて。
そういう意味では、ハンガーゲームね、なんか、微妙にファンタジーじゃないじゃないですか。ファンタジーって言い方もあれやな。
いや、
わかる。変にリアルでしょ、なんか。
変にリアルですよ。
ええ、変にリアルに SF ファンタジーの世界観で描いてるくせに変にリアルな描写をするから、
うん、
そういうやっぱり人が心根に持つ敏感なところをチクチク刺してくるようなところもあるので、うん、そういう意味でカットニスが女性から嫌われるっていうのはわかる気がしますね。
俺だから一個思ったのがあって、うん、その、ハンガーゲームって正直、普通ね、普通の作品ってまあ多くは、かっこいいところがファンタジーで、
うんうん、
かっこ悪いとこも正直ファンタジーに寄せてる、あるいはコミカルなものが多いなって思うんですけど、
あくまでその、創作フィクションの受ける、まあ、かっこ悪いっていうのは、うん、かっこいいところを見せるための布石ですからね。
そうそうそう、と思うんですけど、ハンガーゲームってなぜか、かっこいいところはまあファンタジーなんですよ。
うん、
それこそハンガーゲームの再開提案し、イエスといったカットニスのところ、ヘイミッチが見てるシーンとか、うん、もう、お前やるんやろって感じでカットニスが信じてる、うん、じゃあカットニスを信じてるねとか、
うん。
うん、まあそうなんですけど、あとまあ、打ち抜くに重ねたら最初のテストの時の、
うん、
ね、感じと一緒ですから、うん、言うても、スノー大統領に向けてみたいなと一緒ですから、うん、だからそういうかっこいいところはファンタジーなんですけど、なぜか、なんかかっこ悪いところとかがリアルすぎるんですよ。
そうそう。だからそれはやっぱり俺が味わい深いと思ってるところで、
うん。
ダサいところはダサい、かっこ悪いところはかっこ悪い、弱いところは弱い、まんま見せるっていうのがあるじゃないですか。
そうそうそう。
だから今回も相変わらず、カットニスは、いけてへん時の顔めっちゃブサイクで、いけてる時はめっちゃ綺麗に映ってるんですよ、やっぱり今回。そこは今回のやっぱり僕の見どころでもあって、お、
はいはい、
なんか今回綺麗やな、あ、やる気やなこいつって、めっちゃこいつブサイクに今なってる、あ、こいつ今めっちゃ凹んでんねや、みたいな。すごいビジュアルでわかる
っていう。いや、3作目も何 レジスタンスの方はともかく、レボリューションやばかったですよ、その差。本当に。
あれ明らかに狙ってやってるよなっていう。
あれが凄まじかったですよ。
やっぱ真似仕掛けすである時のカットにしては美しいんですよ、なんか。
うん。
もうシンボルアイコンとして祭り上げられてる時やね。
そうそうそう。
でも一人の女性としての人間としてのこう心情を吐露する時のあの不細工さ。
ああ、もうその話をちょっとしちゃっていいんやったら、俺やっぱあのコイン首相を撃ち抜く時のカットにすが、うん、あんまりかっこよくなかったんですよ。
あ、
それは俺完全に狙ってんちゃうかなって思う。まあちょっと考えすぎかなって思うぐらい、あのシーンってかっこよく撮ったらいいとこやと思うんですけど。
本当はね、演出としてはね。
そう。でもあのシーンのカットにす割とかっこよくなかったんですよ。
いやでもコンセプトから言ったらそうじゃないですか、やっぱり。
うん。そうそうそう。リアルな。
一人の人間の心情として見た場合に、うん、やっぱ微妙な面持ちなわけですよ、ああいう時っていうのは。
うん。そうそうそうそう。で、パーンって言って、あの、まあ、その大統領にわーって群がってる中からを抜けていくときのカットにする。
うん。
その時はかっこいいんですよ。
うん。
だからなんか、これ狙ってんのかなって、この間その収録でその沢さんが言ってから、そういう目を向けると。
もう狙ってるのか、うん、あの、女優さん誰でしたっけ、
ジェニファー・
ローレンス。
はい。
の、まあ、役者の能力じゃないですか。
まあ正直ね、あの、かなり好きになりましたけどね。
そうですね。
はい、ハンガーゲームで。はい。
ある種なんかあの、セリフがなくても、
うん。
登場人物の心情わかるなっていう。
そうですね。
そういう感じじゃないですか、なんか。
まあ、僕は結構その、出てる人すべてって言っていいぐらい、あの、これは良かったっすけどね。ハンガーゲームね。
いや、そうね。だからやっぱ味わい深さですよ、そこは。
結構、まあ、あの、まあまあ、見てくれた方もいたみたいで、
うん。
よかったなと。やっぱ、宣伝担当としては
。広報としてはね、正解じゃないですか。
そうですね。ちょっと僕の曲でも使ってくれないですかね。はい。カットニスがうちにことこでブレイブソルでもかけてくる。
ああ、いいですね。日本でこれだけ広報が頑張ってるんですよってことをね、ちょっとなんか、アメリカのその配給担当に言ってもいいかもしれないですけどね。
そうですね。なんかね。ちょっとやっていただきたいぐらいですけどね。
まあ、とりあえずカットニスの好き嫌い問題はそれっていうことで。
なるほど。
ちょっと次にね、さっきの
はい。
フォークロアの視点で考えると、過剰に進化した社会と未開社会は共通点が多いように思います。
なるほど。
その意味で、猿の惑星にも類似性があるような気がしますが、いかがでしょうって聞かれてるんですけど。
すごい話ですよね。
どうですか？どう言ったらいいんですか？これは。
まあ、類似点があるかないかという、まずそこからの話をすれば。
猿の惑星にも。だから要は、猿の惑星とハンガーゲームが描くテーマが似てるのじゃないかっていう。フォークラーの視点で見るとねっていう。難しいな。そんなしたことないわ、なんか。
ちょっと言いたくなってるだけみたいなとこありますからね。フォークラーの視点っていうのは。
じゃあまあ、フォークラーの視点で考えるとですね。
まあね。まあ、ある種だから、キャピトルの人間たちは猿だという話ですよね。多少。
そういうことなんですか？
逆もそうかもしれないですけど。なんかまあ、だからその、破滅するよっていう描かれ方でしょ？多分。
そういう意味なんですかね。
じゃなくて、
過剰に進化した社会と未開社会は共通点が多いように思います。
うんうんうん。
フォークラーの視点で考えるとね。
うん。
そういう意味では猿の惑星とハンガーゲームは類似性があるのじゃないかなって思ってるんですけど。
あ、いかがですか？さてはこれ、何も別に考えてないな。わかりました。僕じゃあ素直に言いましょう。
はい。
猿の惑星、僕あんまり知らなかったんですけど。
僕も知らないから何とも言えないですよね。
あ、そうなんですね。あんまり見てない。僕は友人のスターウォーズグルーのやつが猿の惑星もっと好きなんで、
はい、
いろいろ話を聞いてる中で、まあ見たんですよ、結局、
うん。
で、猿の惑星が描こうとしてること自体は、うん、そもそも人間よりも猿が賢くなるという、うん、そんなことはありえないという固定概念の逆転が、まあ、テーマらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、まさにそういうことを言ってるのかなと。要は、いつまでもその、キャピトルが偉くてっていうことではないんだぞっていうことをテーマにしてみたりとか、
うん。
うん。まあ、あるいはその、結局やってることこういう人とスノーダイトル一緒になっていくやんっていうことの、うん、まあまあ、オマージュだとか、
うん。
なのかなと。
それはフォークロアの視点なんですか？
まあ、フォークロアの視点って言うと、まあ、要はあれでしょ、あの、歴史は繰り返すみたいな話でしょ、多分。まあ、あの、ちょっと親近感のある言い方をすれば。
まあまあ、そうじゃないですかね。
はい。
やばい、やばいな、やばいやばい。やばい、アホがバレるな。
いや、アホがバレるじゃなくて、ちょっとおもろがってるだけで、
ちょっと猿の惑星見てないからな、なんとも言えないんですよ、ね。
か見てないんですね。
はい。なんとなく、なんかテレビでやってるのチラ見してるぐらいで。
なるほど。
最後、ここ地球やったんやぐらいのネタバレの話しか知らないですね、猿の惑星に関して。
あー、それは、あれですね、俺、新しい、まあ。
新しいやつのやつが、テレビでやってたやつは見ましたよ。新しいやつの一作目。猿が急に喋るシーンがおもろかった。
はいはい。その二つ。
やめろ
見てくださいよ、じゃあ、最後まで
それ。最後。え、鈴木やるんですかあれ、新しいやつ。
三部作です、新しいやつ。
終わってんの新しいやつ。いや、
まだ二作目までしかやってない。
じゃあ、わかんないじゃないですか、最後。
いや、だから、最後出た、ちょっと見ましょうよ、それ。
え、あ、でもあれは猿の惑星の前日なんでしょ？
え、そうなの？
だって猿の惑星は、なんか、猿の惑星に不時着かなんかした人たちが猿に捕らえられて奴隷生活を送ってたりする、して、脱出して地球戻るぞって言ってたんが、
はい、
実はそこが地球でしたっていうのが、昔の猿の惑星の話でしょ、
うん。いや、昔のはそっからさらに、それは多分昔のやつの3部までしか入ってない話で、昔5部作なんで。
え、嘘？
はい。そうなんです。
で、今やってる猿の惑星ジェネシスっていうのは、
はい、
地球が猿の惑星になる、なったきっかけを描いてるやつでしょ。
いや。あ、そうなんですか？
だから現代で猿が来て、猿が進化していく過程を今描いてるんでしょ。だから、ジェネシスの2作目っていうのは、猿と人間の戦争が描かれてるんじゃないですか。
いや、多分違いますよ。猿の惑星もともと5部作で、4号がまず前日段描かれちゃってるんですよ。
もうあんの？
一番最初のが。ほいで、その次に、猿の惑星、プラネットオブジーエイプスやったかなっていうのが一個あったんですけど、それ三部作で作ろうと思ったんですけど、まあ大ごけしたんで終わったんですよ、一作で。で、その後に始まったのが、新三部作っていうので、その、今やってる、そのジェネシスライジングで、次がまたあるんですよ。
じゃ昔の猿の惑星も、猿の惑星になった経緯っていうのが描かれてるわけ？
はい、描かれてます。昔のはだからずっとループするんですよ。
じゃあ、猿の惑星の話しましょうかね、今から。
いやいや、おかしいでしょ。見てもないし、大体。
わからん。まあ、猿の惑星の話はいいっすわ。なんともこれ以上話しても。
まあまあ、そうですね。
なんとも意味がないので。
はい。
はい。まあ、未開、進化した、過剰に進化した社会と未開社会で共通点が多いように思うらしいですよ。
まあでもそれはでもね、まあまあ、これ身も蓋もないですけど、まあ何でもそうですけどね。
うん、
はい。でもまあ、複雑かそうでないかの違いはあるけど、うん、その、支配を軸にした征服が目的っていうのは、まあまあ、確かにね、っていう。
うん。
うん、まあでもまあ、強いて言うならまあ、これ、猿じゃないんで、
うん、
やっぱ違うかな。
まあ。まあそうですね、狭クロアの視点で見ると、そうですね。
そうですね。ちょっとね、狭クロアの視点で見ると、まあ、まあ、たった一つ分かることは、
うん、
学芸員って頭いいなってことです。
いや、そうですね。だいぶアホが割れてきたなって思って。多分、対面で話したら、なんか言ってること分からへんねやな、俺って思って。
そうですね。ちょっと、いや、まあ僕も正直、フォークロアっていきなり言われてもちょっと。
なんかね、はい、大学生の時にね、はい、偉い先生がね、その言葉を使って授業してた記憶があるんですけどね。
ああ、そうっすか。
その当時もね、何言ってるか分からなかった記憶がありますね。何やねん、フォークロワーっつって。ダンスとかも出ましたからね。まあ、まあまあ、まあこれぐらいお茶を濁す感じでいいんじゃないですかね、とりあえずは。
うん、まあまあまあ、狭くて浅い話ですからね。
そうそう、もうそこに立ち戻りましょう。ま、迷った時はそこに立ち戻ろう。最近ね、ほんとね、なんか変にね、はい、うちの番組もね、深いとか入れるから困るんすよ。
あー、実際猿の惑星も見てないような、こんなあっさり。
そうそう、そうですよ。そうですよ。あくまでね、なんか僕は僕の思った感想を、
はいはい。
なんか、こうなんすよって話してるだけで、ね、なんか深くな、深いことがあるとするならば、
うん。
自分の感情に対してだけ深いだけではあってね。
また深いこと言った、これ。
そうやろ。ちょっと今、うまいこと言ったみたいな。
またうまいこと言った。深いことがあるとすれば、自分の感情にとってだけ深い。
そうそう。
これ名言ですね、またね。
もし考察していることがあるとするならば、それは自分の感情を考察してるんですよね。は
い、なるほどね。いや、また深いこと言うな、これ。もし考察していることがあることとすれば、自分の感情に対して考察していると。
おいおい、もうループしてるだけやぞ、今。何も全然前進んでないよ、この話。
自分の感情しか分からないですからね。
そうですよ。人は結局自分の感情のことしか分からないですからね。
そうですね。
だからカットニスが何を思ってるかっていうのも僕たちは思い測るしかないわけですよ。
そうですね。まあそういう意味では、あの、ヘブンズビー役の方がこれを最後に遺作として自殺された理由も分からないですからね。
ん？どういうこと？
あの、ヘブンズビーやってた方はこれを最後に死んだんです。
なんで？
いや、分からないです。
ええー。
はい。
きっかけなんですか、ハンガーゲームは。
いやー。ちょっとそう思いたくないけど、そうかもなって思うような内容ではありましたからね、あの役どころ。
え、誰やったっけ？
あの、ゲームメーカーの、
はいはい、
あの、いい方についた方です。コイン師匠の横にずっといた方です。
は
い、
え、あのおっさん死んだんや。
あの人、亡くなりました。はい。
いや、でもなぁ。いや、どうなんやろ。盗作するとちょっとまずいと思うよ、この映画は。
うん、俺もそう思う、正直。
役に入りきったら。
だから、どうしてもやっぱりその情報知ってたら飛ばないじゃないですか。うん、その情報飛ばないまま、そのレボリューション見てて、って思っちゃいましたね。
うん。
うん。
いやー、入りすぎだんかな。
いやー、そういう、まあ、まあ、もともとなんかそういうちょっとこう、精神的なみたいな、まあ、あったみたいな。
あったんですかね。
そういう方がやっぱりあんだけ入り込んだ役をすると、ちょっとまあ、あったのかもな。
往々にしてそういう話はね、聞きますけどね、なんか役に入りすぎた結果みたいな。
怖い話ですよ、本当に。ゲームのまま終わらなかったかもしれない。
へ
え。
ええ。そんなちょっとしたプチ情報も提供しつつ。
そうですね。結構これメジャーなニュースやったんですけど、ね。
あ、そうなんですか。
ええ。まあまあまあ、狭さですから。
そうですね。気になったとこしか話さないですからね。
そうですね。僕もまあ、あの、なかなかこう、メジャーな情報って言ったけど、まあ僕にとってんだけですからね。
まあ、ハンガーゲーム自体が一般にとってメジャーなのかっていう話やからね。
いやー、まあ正直あんまやっぱまだまだメジャーとは思ってる。
でもめっちゃあっさりした軽い話をしますけど、
はいはいはい、
やっぱ一作目二作目までは、まあ正直地味でしたよ。
うんうんうん、
正直退屈するとこも多々ありました。
はい。
だからそんなに実賛されるものではないっていうのもまあわかるなって感じしましたけど。
なるほどなるほど。
この最終作は普通にエンタメ娯楽対策しても全然見れる映画やったなと思いますよ。
ですよね。
普通になんか変に、うん、普通にっていう言い方も変やけど、ちゃんと盛り上がって、カタロシスがあって、やったーみたいな感じの、うん、そしてしんみりとしたこう、情緒溢れる、情感溢れる何かもありの余韻が残るっていう、ちゃんとした終わり方をしたから、だから一つの映画として、あすごいなっていう感じはしましたけど、ただ残念ながら、それは一作二作目を見てないと味わえない何かでもあるから、最後だけ見ても、こそらそれで、物足りなさあるやろなと思って。
まあね。
ジレンマがあるなと思って。
そうですね。スリーをだから二つに分けんでいいんじゃないかみたいな話もあったんですけど、うん、これ分けないとやっぱ無理
です。そうですね。やっぱあの、ほんま最後の、この、レボリューションの怒涛の展開は、
はい。
やっぱそれ単体で見るからこその、ジェットコースター感というか、
そうですね。
ワクワク感がありましたから。
あとやっぱりワンツーと見てきてこそのシーンもたくさんありましたからね。
うん、そうなんですよね、うん。だからもうぜひ、これはもうネタバレを知っててもね、見て楽しい映画ではあると思うんで、楽しいではない、味わい深い映画ではあると思うんで。
あ、まあでも逆にネタバレしてないと分かんないことも
多いかもしれない。分かんないですね。そうですね。逆にいろいろな情報を入れて、なるほどなって思いながら見た方が分かりやすいかもしれないですね。
あの、だからね、あの、前も言いましたけど、これは、あの、あくまで原作はもう読まれている前提で作られている映画なので、
うんうん、
完全に、あの、アメリカでは大ベストセラーのものなので、
うん、
だから、その、こういうネタバレしてるっていう前提で見ても大丈夫なようには作ってるんですよ。
なるほど。もう、ハリーポッターと同じですね。
ああ、でもそうですね、多分。はい。もう僕、ハリーポッター見てないんですけど。
なるほど。
はい。
まあ、ちょっとなんか、あの、サッドネスなハリーポッターみたいな感じですね。
まあ、でも言うほどサッドネスかと言われると最後は分からないんですけどね。これまた深いとか言われるかもしんないですけど、実際結構こういう生き方してんじゃないですか、みんな。
いや、そうですよ。なんかこれはね、あくまでハンガーゲームっていう命の駆け引き、うん、若者がなんか翻弄される様みたいなところから始まってますけど、
うん。
普通の人生を生きてる平平凡凡な我々でもこういうことに照らし合わせる何かっていうのは大いにあると思うんですよ。
そうですよね。
だからこそ最後のカットに、こう、感情移入ができるんですよ。だよね。
はい、はい、はい、はい、はい。
なんかこう、なんて言うんですか？スカッともしないし、そんな悲しいわけでもない。
うんうん、
過去にあったことは過去にあったこと。でも忘れることもできない。でも今も大事、みたいな感じの。
はい、はい、はい、はい、はい。
まあ僕の一番好きな日常ですよ。最後終わっていったあれっていうのは。
よくまあまあまあそうですね。うん。
ハッピーエンドっていうのは、なんか自分の抱えてる問題が全てなくなったことではないじゃないですか。決してね。
あ、出た。
英語と言うた。今俺英語と言うた。
いや、今のは英語と言うたな。
英語と、
う
ん、
英語と言うた、ね。英語と言うてもだから、まあ、ボツかな。
マジで、ちょっとセマペディアにちょっと書いていってくださいね。
そんな、初めて聞いた。
残していってくださいね、僕の名言。
ダメですよ。そういうことを軽々しく言ったら、
最近、あかあか。
いるんですか？
ダメダメダメ。やめてやめて。
最近のあの、行き届いたネット社会を。
そうですね。誰かが軽々しく、ネタでやったとしても、もうだいぶ寒い話になりますから。
セマペディアね。
セマペディア。
またあの、口馴染みがいいから困る、ね。全然ペディアの意味ない気するけどね。狭い言うてる時点で。
やっぱね、こう、20代の頃とかは、
はい。
やっぱポテトチップスとか大好きですから。
うんうん。
口バカですからね。
うん。
やっぱりもう爆発がドッカンドッカンあって、悪い奴がもうギャーって言いながら死んで、あー好きしたバザーイブチューよっしゃーいっていう映画の方がそれは好きでしたよ。
はいはいはいはい。
まあまあ、同級生では20代の頃からね、そんな好きじゃない人もいましたけど、その味わい深い映画を見てる奴もいましたけどね。
うんうんうんうん。
やっぱこう、そんなアホな僕でも年を取ってきたらですね、味わい深い映画も見れるようになりましたから。そういう意味ではなんか、ハンガーゲーム良かったですよ。
サラさんもその、小さい時は言うてもその、やっぱドーンっていうのが好きなタイプやったんですか？
そらそうですよ。その、もう分かりやすいのが好きでしたからね。なんだ、今でも分かりやすい方が好きですよ、そら。
あ、
俺はお前を殴るガーン終わりみたいな。そんな方が分かりやすいですもん。
それ分かりやすい通り越してなんかもう、俺はお前を殴るか。
ちょっとそれ語弊があった。
ジャゲンダンスかじゃない
例えがちょっとおかしいですね。俺はお前を許さないだから殴るガーンですね。そういう方が分かりやすい。
殴ってくれてありがとうっつって。
そう。殴ってくれてありがとうっていうか、ごめんって言って死ぬ。ごめんもないな。クソって言って死ぬ。みたいなそういう方が分かりやすいですよ。
ああ、よかったです。あの、分かりやすい映画ばっかりじゃない世の中でよかったです。
もう本当、あの、情感だけをね、映し、出す描き続けるフランス映画とかめっちゃ苦手でしたからね。
あー、レオンとかちょっとダメですか？じゃあ。
レオンはまだそこまで行ってないです。あの、僕がほんま若かりし頃は本当に何がやりたいねみたいな映画があって、テレビでやってた時があって、
うんうんうんうん、
で、その話を昨日フランス映画なんかテレビでやっとったよな、みたいな話をバイト先の女の子と話してて、うん、あれめっちゃ問題わ、みたいなクソみそに言ったったら、嫌われたっていうね、過去もありますから、ね。その子はその映画ばれ好きやったみたいな。しまった。
ちなみにその時に否定した映画は何なんですか？
それがね、わかんないですよね。
あ、
決定的に、ね、決定的にそのことを話さなくなったきっかけの映画なんですけど。
うんうんうん。
なんかそれ、なんかね、後日、急になんかよそよそしくなって、全然僕と話してくれなくなってね。で、同じバイト仲間に、なんで俺嫌われてんねやろなって聞いたら、
うん。
その、あの英語バカにされたからやっていうのを聞かされて、なんか、それからそういうことはやめようって、軽々しく人の好きなことをバカにするのは気をつけなくては、と思ったんですけど。
ああ、なるほどね。切ないですね。
切ないですよ。
切ないですね。
PTSD ですよね。
それはダメです。
そうですか。茶化しすぎですか、それは。
茶化しすぎです。
まあちょっと、ハンガーゲームの他に話す点ありますか、今回。まあ、とりあえず今泉さんのお話はだいぶ広げたんで、いいと思うんですけど。
そうですね。まあでも、面白いと思った方も、こういう感じ方をするっていうのがもう代表的な感じのメールをいただいたので、なんか割とも満足というか。
そうですか。広報としては、もう、成し得た感じですかね、うん。
そうですね。まあまあまあ、じゃあちょっとこう、広報モードとして。言わせていただければ。
はい、ああ、もう今回わざわざ、配給会社の方から来ていただいて。
は
い。
どこも、リビングオンザムービーから。どこも、まあまあ、こんなね、メールをいただいて本望だなと。
あ、そうですね。
やっぱり、あそこまで寄り添ったらすでに分かり方が分からないくらいの価値なのかと思っていますと、おっしゃっていただいてるんで、まあその辺も含めてやっぱりハンガーゲームの魅力だとね、捉えていただきたいなとまず思いますし、やっぱりワンから含めて、 たくさんのこう、まあ、なんていうの、やっぱ日本の方ってね、その、昔見ていたもの、昔の登場人物、そういうのがパンと出てくるとか結構好きだと思うんですよ。うん、あとは、ここでこのキーワード来たか、みたいな、
うん。
そういうものっていうのを、やっぱりこう、たくさんふんだんに盛り込んでおりますので。
はいはい、例えば。
まあ、そうですね、食べたら死ぬやつとかあるじゃないですか。
ん？
なんで黙るんですか？
食べたら死ぬ？
ちょっと今、ド忘れしてるんですけど、すいません、広報としてはちょっと申し訳ない。ド忘れしてるんですけど、なんかワンでね、キーワードになってゲームマスターも食べさせられ。
あ、はいはいはい。
あるじゃないですか。
あったあったあったあった。
あれとかも最後の方まで出てきますから、きっちりと。
ありましたっけ？
ありますあります。はい。まあ、だから、ワン
ツースリー
と通して、出てくるものはたくさんあるんですけど、まあ、唯一最後までわからないのは多分、マネシカケースだけじゃないかなと思いますので。
は
い、
マネシカケースはあれなんでシンボルになったやったっけ？
特に理由描かれてないです。
なんか、みんな、手笛みたいな吹いてましたね。プーピー、プーピーっつって。
あれね、確か、ちょっと僕もね、ちょっと私もちょっと映画のね、広報なもので、原作のちょっとうろ覚えになりつつあるんですけれども、確か原作ではあれ、そもそもマネシカケスが描かれているブローチか何かが、その、キーアイテムだったはずなんですよね。
で、なんかマネシカケスが何かの意味、何をする鳥やったかな？何かの意味があったはずやねんな。
マネシカケスが何かをする鳥だと。
なんかそれで、それ、なんかで見て、ああ、なるほどなって思った記憶があるんですけど、
ええええ、
それが何を見たのかが思い出せないですね。
え？
え？それ、真似しかけす、なんかの何かを見たときに、あ、そういう意味だって、やったんや、と思って。
真似しかけす自体の意味ですか？
映画の中での、あれ鳥やったじゃないですか、真似しかけす。
はいはいはいはい、はい。
あれが、こういう意味だったんだよ、みたいな感想をなんかのブログで見て、うん、ああ、なるほどって思ったんですけど、すっかり忘れてしまいましたね。
ああ、なるほど。マネシカケス自体は、モッキンジェイって言われてるんですけど、映画では。で、それはモッキングバードっていうのがいましてですね。
はいはい、
鳥が。まあまあ、そこからちょっと、頑張って調べていただければ。
まあ、じゃあ、調べます。
ちょっとそれは調べようと思えば、あるいは思い出そうと思えば思い出せる気もするんですけど、まあ、ちょっとはい、いいです。
だいぶ今回曖昧な、お題が多いですけど、いいですよね、はい、別にね。
まあ、そんなことは大した問題じゃないので、全然。まあ、見どころとしてはやっぱりこう、いろんな他にたくさんありますので。
じゃちょっと気になったところ、僕が気になったところ
を。あ、
問いかけてもいいですかね。
ええー、全然ぜひ。もう何でも答えますんで、はい。
最後コイン首相が、あいつを処刑するって言ってね。
その大統領ですね。
その大統領を処刑するって、もう舞台用意したじゃないですか。もう明らかに自分撃たれることはなかったのかっていうね。自分撃たれるって思わへんかったんかっていう。あんな、思いっきり、あんなもう、弓矢の射線に、上にいるって、不自然じゃないですか。
まあ、しかもあの距離感だったら避けれますよね。
いや、避けれないでしょ。
いや、まあまあ、あの距離感があればちょっと頑張る。
俺がコイン首相やったら横で見てますよ。あんな後ろいないですよ、その大統領の。
あー、なるほど。
自分撃たれる可能性あるやんって一つも思わへんかったんかっていうね。そんなにカットネスのことを信頼してたのだろうか、そんなうまいこといくと思ってたのだろうかって僕はちょっと思ったんですけど。
あー、なるほど、なるほど。これはいい見解ですね。
そうですか。
全く同意見です。
だって、ちょっとでも頭回る人やったら、やっぱ思うやん。こいつ、なんかでやってこいつ自分、俺のこと撃とうとしてるやろって思うやん、そんな。あいつ、無防備すぎるやろ、最後。あんな、私って。
なんかこう、パーンとこうね、まるでこう、十字架のようなね、手の広げ方を
して。さあ、撃つのですって、あんなもう明らかに自分撃たれるやん、あんな。ちょっと考えようぜ。
まあまあ、それにお答えするとすればですね。
うん。
全く同じ見解。
あそこはね、ちょっとね、コイン首相アホすぎるやろと思いましたけどね。
まあね。
お前、なんや、疑いも何もないんかと。
いや、やっぱりでもね、これもやっぱこう、フォークロアの視点から見た場合ですね。
いや、ちょっと茶化すんやめたってくださいよ。いい加減そこを終了したから茶化すんやめたってください。
あ、じゃあ僕は4000年ぐらいの歴史をね、大好きな人間として、
はい
はい、これはマジで言いましたけど、今言いますけれども。
はいはい。
大体、 統率力あるだけの独裁者って大体バカなので。
そうなんですか？
ええー。近代になったらまた変わってくるんですけど、うん、基本的にバカなんですよ。
いや、でもね、バカでもね、
うん、
俺がもしバカの横におったとしたら、いやいや、弓矢の射線所のオールン良くないですよって言いますよ、僕。
なるほど、なるほど。
ちょっとずれて横で見たらどうですかって。周りもアホってことですか？なんやったら周りは撃たれることを分かってて、あそこにコイン首相を置いたってことですか？
まあ、例えば司令官の方とかいらっしゃったじゃないですか。入れてあげなさいって言った方ですね。あれ、あの方とかはもう分かっててあえて言わなかった可能性高いです、
ね。まあ、あの人はね。
ええ。そういう感じで。
ね、ほんま、なんか最後のあそこだけは、コイン首相のアホさが丸出しやと思って、ね、それは撃たれて当然やろと思って。だって俺、原作とか何も分かってなかったけど、
うんうんうん、
もう明らかにあそこ撃たれる流れじゃないですか。
まあそうです、
ね。言ったらもう押すなよ押すなよみたいな感じなわけですよ。
うんうんうん
う
ん、
もうアホでもわかる振りがあんねんから、あんなとこおったらあかんやろって思って。
いやでもあれはやっぱりカットニスも、怪獣されましたよってことを周りが逆に吹き込み続けたんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
ええ、やっぱりそれこそヘブンズビーとかがね。
いやだからほんま、撃たれた時に、なんでって思いながら死んだんかなと思って。
まあ騙されたと思ったんじゃないですか、いろんな方に対して。
うそーんって思って死んだんですかね。ウソーンって出たもんだと思うんですよ、あれ。撃たれた瞬間。
まあ、できれば即死していただいていればね、幸せなまま死んだと思う。
でも頭じゃなくて胸やったでしょ。
そうなんですよね。
即死じゃないんですよ。
やっぱウソーンで
しょ、ね。ウソーンって絶対思ったでしょうね。
うん。
いやまあまあ、ある意味、そういう意味、そういうところが、まあ、ざまあ見さらせ的なところもあるから。
いや、でもね、頭が回る人間だったら、ハンガーゲームはまたやるかもって言わないんですよ。
まあ、まあ、そう
や。だから、あの辺の時点でやっぱ匂ってますよ、バカさが。
そうやな。まあ、結局、うん、彼女自身も、お前自分のことしか考えてへんやんかっていう、アホやなっていう。
そうですね、やっぱり。その
描かれた方ではありますよね。だから、コイン首相もね、まあ最初出た時はちょっと汚臭いなと思ったけどね、最後のおさん臭さすごいですからね、最終作においての。いけすかなさ。すげえなっていう。わかりやすいいけすかなさやなっていう。
そうですね。まあ要は、いけすかないやつしかトップにはいかないっていうね。うん、
そうですね。
描かれ方を、まあ、してましたね、やっぱり。
もういけすかない、人に統率されるか、それが嫌やったら、もう固いがなかで暮らすしかないですよ。
おー、なかなかいい候補ですね、やっぱり。
そうですか。
ええ。さすが。候補やりますか？
いや、結構です。
あ、そうですか。就職難の時代ですけど。
あと、スノー大統領もあんだけカットネスとやりとりをしてた、最後はどういう面持ちで死んでいったんですかね。最後、ボコられて死んでいったわけでしょ、あれ。
あれはでも、やっぱり、よくやったっていう。
もう彼は戦争が終了した段階でも、何かしらの納得もあったんですかね？もうええわって思ったんですかね？
あ、これはね、俺一番ね、見る人によって変わるんじゃないかなと思ったんですけど。
なんか彼自身も最後ちょっと病気っぽかったじゃないですか、なんか。
そう。だからね、スノーがどの段階で自分の死をもう覚悟していたのかっていうことを、うん、ぜひこれはワン、ツー、スリー通して、ここだなって思う点を見つけていただきたい。
うん、あれってね、やっぱりもう自分が死ぬということを分かっていたからこその、うん、まあ、けじめのつけ方やったんですかね。
どこの、あれですか？その。
最後なんか、よう分からん植物園みたいなところで、ね、
うん、
カットの人と出会った時には、もうすべてが終わった感、
うん、
悟った感があったじゃないですか、な
ん
か、
あの人。うんうんうんうん、
でも結局2とかね、3の前半まではカットニス殺すぞ、うおーとか思っとったわけやから。
はいはいはいはい。
あれは、あの人は自分の士気が、自分が死ぬということでない場合は最後までカットニスと戦う気持ちでおったんですかね。
というかまあそれもだから同じ理屈なんですけど、これはまあセリフでも出てましたけど、スノー大統領は多分カットニスにやっぱ恋をしていただけだと思うんですよ。途中からはもう、もはや。
恋なんかな、まあ、まあ、そういう表現してましたけど。
これは表現じみてますけど、私も、お前たちも、まあ、自分たちだけを見すぎたって言ってたじゃないですか。うん。だから、もう、難しいな、やっぱカットニスっていう存在は、スノー大統領にとっては、すごい、なんかあるじゃないですか。自分にだけ、自分に対してそんなこと言ってくるやつはおらんっていうポジションの人が、そういう人を大事にしちゃうっていう。
まあ。
その気持ちだったんだと思いますよ、もう。
嫌いは好きの裏返し的な？
そうですね。もう、 こいつだけが唯一生意気だっていうのが嬉しかったんじゃないかなと。途中からそれしかなかったんじゃないかなと。
まあうん、じゃあまあ、その大統領もまたゲームを楽しんでたということですか？
そうですね。そしたら、コイン首相に裏書かれて、やーってなったっていう。
ああ、じゃあ、ハンガーゲームのハンガーがやっと意味を持ってきますね。みんな飢えてるわけですね。
そうです。だから、あれ、ハンガーゲームに勝者はいないって言ってるから、あれも、まあ、どっかで出てきたシーンですけど、完全にそれ、作品通して全部なんですよ。
もう、全員が全員飢えてるわけですよ。そして、その飢えが満たされることはないんです。
ただ、スノー大統領があそこでカットニスにバラしてなければコイン首相は撃たれてないんですよ、
うん。
はい。そこがね、やっぱりこう、スノーも別に嫌がらせをしたわけで死んでいったわけでないんじゃないかなと見ることもできるし、いやいやいやいやいやっていう人もいると思うんですけど、この辺はだから見方が様々でいいんじゃないかなと。
なるほど。
ええ。それは見てあなたが判断してくださいと、やっぱ私は思っておりますね。
すごいですね。なんか独創感想文には持ってこいの。作品ですね、これは。
いや、本当にそうだと思いますよ。だから、読んでもいいと思うんですけどね。
あなたはどう思いましたかっていう。
うん。そうなんですよ。
まあ、そんなとこかな。
まあ、話は尽きないですが。
結構話しましたから、もう十分じゃないですか。
話は尽きないですが、こんだけ無理やり感あるの初めて。
もう尽きてるでしょ。最初に俺言ってるからね、もう完結したものに対しては感想あんまりないっつって。言ったから。
まあ面白かったねっていうことですね。
まあ面白かったですよ。
いやでも良かったですよ。無理やり貸し付けたようなものがこんなに大作になって、狭さとしても。
いやいや、ほんとほんと。これがね、逆に最終作がほんまうんこやったら、なんやねんって話になってたんですけど、はい。
うんうんうん。
よく面白く終わらしたなっていう話なので、ここは胸を張って、
うん。
完結したからこそ、皆さん前作通して見ることをおすすめしますと。
あー、嬉しいですね、一番ね、やっぱり、ね。
いいですよね。
本当に。
はい。
まあ僕はいつもこうされていただいてる側なので、
ええ、
沢田さんに対しては、
ええ、
やっぱこう候補できたことはちょこんなに嬉しいことない。
でもハンガーゲームの方は何も笹山さんに何も託してませんから。
まあまあまあ僕はハンガーゲームを見たことでハングオンという曲を昔書いたので、見たというか読んだことで書いたので、まあまあそれが売れればまあまあはい。
じゃあハングオンをエンディングテーマとして流しながら終わ
っていいですか。ちょっと音源にできてないんです
よ。あそうですか。
申し訳ない。
あ、一個あったわ。
はいはいはい。
ゾンビみたいなやつ出てきたやん、なんか変なもん。
ええ。
あれ、いつから出てきてた？
あれ、ワンからいます。
いた？
はい。
なんなんあれ？
あれはね、まあ、要は、クリーチャー的な、まあ、モンスターですよ。
あんなおった一作目から。
一作目はでもほとんど映ってないんですよね。
なんか、俺からしたらバリ唐突出てきたから、めっちゃ怖いやんけ、と思って。
いや、あれはだからね、いわゆるその、人工開発された生き物っていう大きな枠の中の何かみたいな。
それがなんか時に兵隊になってたりとかするんですかね。
ああ、すると思いますよ、やっぱり。基本的には。
キャピタルが生み出したモンスターなわけですか。
ですね、やっぱり。
なんかあれごっつい唐突やって、しかもなんかゾンビみたいやったからさ、なんなん食べられてんのと思ってあれ。
まあ、あのシーン、しかもおらんのかい、おらんのかいの連続でしたけどね。あれ僕ちょっとホラー苦手なんで、あのシーンだけちょっとだけ怖かったんです
よ。ほんまホラー、あそこだけちょっとホラー感出してたでしょ。
なんかね。だから、そういう意味でもいろんな、こう、なんか、顔が ありましたけどね。
結局、彼氏の方死んだし、あれで。
うんうんうんうん。
あと逃げる途中の様々な罠がちょっと笑かすっていう。
そうですね。あれ絶対死ぬやんって
言
ったんですけどね。
俺天井のライトからピカって光ったら消滅するあの罠は絶対無理やろって思ってあんな。
すごいですよね、あれね。
なんて容赦のない罠なんや、思って。バスって。
一人ちゃんと溶けてたし、
ね。そうそう、チリチリだって死んでったから。
そう。
まあそういう面白、風雲竹市場的な楽しみ方もね。
いやだからね、実際そうですよ。なんかもう、ぐっちゃぐちゃなんですよ、マジで。正直。これ言ってるんと思うんですけどね、小さくも見れるし、これ収録があったら言おうと思ってた言葉をめっちゃ思い出したんですけど、いいですか？きしょい話ですよ、正直。
はいはい、
こんな流れの中で言うと。
きしょ。で、最初に言ってた方がいいかなと思って。
そうですね、これミクロとマクロが、ぐるぐるにこんだけなる映画が、結構俺初めてで、
はい、
映画とか、まあはっきり言った原作がそうなんですけど、
うん、
だからミクロなことがマクロでも起こる、
うん、
マクロなことがミクロでも起こる。
うん、
この視点をどこに置くかっていうのがそれぞれバラバラすぎるんだと思うんですよ。
うんうん、
あるいは時間においてもバラバラすぎるから、
うん、
だからね、なんていうかな、こう、気持ち悪いのが気持ちいいみたいな感じにつながるというか、
うん、
なんか結局だからその、あ、そういうことなんかな、フォークロアの視点って。
いや、違うと思います。
違うか。違うか。違うかな。
フォークロアは、伝承とか民族学とか、そういう感じの話ですから。
いや、だからほら、100年単位のもので繰り返しているものがあるとして、
はい。
それが300年単位でも繰り返していると。
うん。
それがその1000年単位でも繰り返しているみたいなことってよくあるんですけど、
うん。
それも一緒なんかな。
ああ、そう、そういう意味では一緒かもしれないです。
と思って、なるほどな。その、なんていうかこう、ああ、フォークロアの視点で見ると共通してますね。
いや、僕たちちゃんとフォークロアの視点って理解できてるんですか、そもそも。あんまり使うのよした方がいいと思うんですけど。
そうですか。
マクロとミクロがごちゃごちゃになるぐらいでとどめておいた方が良かったかもしれないですよ。
いや、でもね、やっぱ民族学ですから、やっぱり。
いや、本当にそうなんですか、フォークロアって。そういうことなんですか。
あ、フォークロア自体はそうですよ。
あ、そうですか。
はい、実際。その、民族、これややこしいんでいいです。はい。すいません。諸星大二郎先生が、好きなので、民族学。
はい、
はい。はい。柳田学っていう、日本で言われてるやつなんですけど。はい。
カオカオ様を見に行かないとね。
あ、そうですね。はい。もう完全にそうです。乗ってくれるんですね。
諸星大二郎は僕も結構あらがた読みましたからね。
あ、よかったです、ね。嬉しかったです。
はい。
はい。まあまあ、じゃあそんな感じで、はい、みんなで川川さんも見に行きましょうということでね。
そうですね。
ハンガーゲームを見てくださいということで。
はい。じゃあもう、はい、結構いい時間になったので終わりましょうかね。
ありがとうございます。本当に。なんか、コンパクトに行くかなと思ったら、結構喋って。
いや、無駄な話の方が多いですけどね、今回ね。
いやーでもそういうもんですよ。ハンガーゲームそんな感じですから。実際。
確かに。
はい。
じゃあ終わりということで。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と。
笠山でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
ハッピーハンガーゲーム。